はい、今日のテーマは内分泌器官を活性化ということでお送りしたいと思います。で、内分泌器官っていうのは、まあ、簡単に言ってしまうとホルモンですね。ホルモンは心と体を変化させるということなんですが、まあ、ご存知のように私たちは、まあ、小学生ぐらいは、まあ、男の子も女の子も、まあ、同じような感じなんですけれども、中学生ぐらいになると、まあ、男は男らしく、女性は女性らしく、体も心もこう変化していくと思うんですよ。あれなんで変化していくかっていうと、ホルモンの分泌が変わるから変化していくんですね。で、あとこうアスリート、スポーツなんかでも最近こうドーピングも、最近というか昔からありますけれども、ドーピング問題っていうのがあって、あれなんかもこうステロイドとかいろんなこうホルモン剤とかあって、それを使うのと使わないのとでは全くこう変わってきてしまうということで、記録も変わりますし、あの体の見た目とかも変わってきますので、まあすごくね、こうそこのところは規制されてるんですけども、それほどなんていうかな、私たちの心と体に影響があるってことなんですよ、ホルモンを。で、今回はその合法的にホルモンをいい感じでドバッとこう放出するね、お話、テクニックというか内容になってますんで、楽しみながらね聞いていただければと思います。で、最初に結論なんですけれども、筋肉がホルモンを作る、筋肉がホルモンを作るってことなんですよ。で、筋肉っていうのは、なんていうかな、こう、見た目だけとか、なんかこう、あんまり運動してない人には興味がない話だと思うんですよ。私別にスポーツ興味ないから、あんまり筋肉関係ないわっていうふうに思ってるかもしれませんが、実は筋肉がホルモンを作ってるんですね。で、どういったことかっていうと、この筋肉ってもう3種類あるんですけれども、その中のうちの骨格筋、私たちの体のいろんなパーツ、腕とかこう口とか、こう今話してますけど、こう口の筋肉とかまぶたとか、全部これ骨格筋でね動いてるんですね。で、その骨格筋が作るホルモンがこの30種類以上、マイオカインって言うんですけれども、30種類以上のこのホルモンがあって、そのホルモンによって様々なこう免疫機能を高めたり、糖尿病を予防したり、心筋梗塞を防いだり、あと脳の認知機能を高めたりってことで、なんていうかな、今までね、ホルモンっていうのはなんか特殊なね、脳下垂体とか、あとこう副腎皮質とか、あと甲状腺とか、ああいったところから出てるのかなって、もちろんそういったところからも出てるんですけれども、筋肉、男性でいうと、成人男性でいうと骨格筋は約 40%、 体重の 40% 占めるぐらいあって、今までね、体を動かす機能しかないって言われてたんですが、実はホルモンを分泌する、生成するね、器官だったんだっていうことが最近ね、判明してきたんですよ。だから、まあこれだけね、最近フィットネスブームですけれども、特に欧米なんかでは進んでて、こうなんていうかな、もっと自分自身の脳の機能を高めたいとか、健康機能を高めたいっていう人は、積極的にね、フィットネスで運動してね、自分の筋肉の筋量を増やしたりケアをしているっていう状態なんですよ、実は。だから筋肉っていうとなんか見た目だけかなとか、運動をするときに必要かなっていう話ありますけれども、そうじゃなくて、実は私たちに必要な、絶対的に必要な、健康に必要なホルモンを作り出している器官だっていう認識に今日ね、変えていただきたいんですよ。で、これはね、筋肉の断面積で決まるらしいんですけれども、こう12歳がピークで、18歳ぐらいまでこう筋量最大値が続いて、それから衰えていく一方、ちなみにこの今筋量って言ってるのは、純粋な、ね、力としての筋肉っていうのは完全 な, こうなんていうかな相関関係がないので、とりあえず研究結果としては、まあ、10代のうちがピークで、それ以降落っこってくる。で、具体的には40以降になってくるとガクンって落ちてくるっていう、まあ、研究結果が出てるんですけれども、こう運動に興味があるなしに関わらず、やっぱり30代40代になったらね、こう積極的にね、自分の筋肉をケアしてって、その筋量をアップさせる、保持していくっていうのは、これ絶対的に必要になってくるんですよ、やっぱり。運動をしない人でもね、スポーツに興味がない人でもね。で、 それのことによって体の健康度合いも増していくし、気力とか意欲とかそういったのも増していく。でちょっと書いてありますけれども、40以降の衰え。で私これ昔から、まあ、40歳ぐらいになった時からうすうす聞いてたんですが、40歳ぐらいになると周りにやっぱ40歳とか50歳の人って古いじゃないですか。その時になんか最近こう意欲が湧かないんだよねとか、やる気がどうも若い時みたいに湧かないねとか、そういった話を聞いてたんですね。で当時30歳ぐらいの時かな。でああやっぱり40以降はそんな感じなのかなって思って、まあこう思ったんですけれども、でこういったね研究結果を聞いてみると、やっぱりなんでそうなってくるかっていうと、筋量が落ちてくるからそうなってくる。で書いてありますけれども、疲れやすくなったとか意欲が湧かない、なんか何をするにもめんどくさい、あと息切れ、階段なんかもかったるくって階段ちょっと上がっただけで息切れするとか、あと食が細くなった、なんか食欲が湧かないなと、昔ほど食べれないな、食べようと思っても食べれないな、そんなに食が湧かないなとか、あと夜間頻尿って言って夜何度もトイレに行くとか、あと熟眠できない、若い頃は寝れたんだけど熟眠できないとか、まあ、その他にもね、まあ、こうちょっとしたことでつまずくとか、歩いてすぐ疲れるとか、なんか免疫力が低くなって風邪をひきやすくなったとか、体のいろんな部分が痛むとか、まあ、いろんなことはありますけれども、こういったなんで衰えるかっていうと、これね相関関係としてやっぱり筋量が下がってくるから、特に40以降は下がってくるから、まあ、さっき言ったようにね、物理的に体を支えたりする筋肉の他にいろんなね内分泌系のホルモンの値も下がってくるんで、まあ、こんなになっちゃうっていうことなんですね。ただこれ解決策はあって、これ何かっていうと、筋量は年齢に関係なく増やすことができるっていうことなんですよ。もちろんね60歳70歳になったら20代の頃みたいには増えないんですけれども、とはいえやっぱりねやるのとやらないのとは全然違くて、これ私の話になっちゃうんですが、私は結構こうスポーツ、まあ、瞑想的なものもそうなんですけれども、スポーツっていうのは結構好きで、まあ、いろんな運動とかやってたんですけれども、この筋量っていうのに注目し始めたのがね、10年ぐらい前かな。でトレーニングし始めたのが5、6年ぐらい前かな、積極的にね。そうすることによってやっぱり柔軟性とか瞬発力っていうのはさすがに20代とか30代の頃よりは落ちてるんですけれども、持久力とかそういったものは逆に上がってるんですよ。だからここに書いてあるような、なんか疲れやすくなったとか意欲が湧かないっていうことは、まあほぼほぼないっていう感じなんですよね。むしろ持久力に関しては20代のスポーツやってた時にはもしかしたらかなわないかもしれないけれども、まあ、同じぐらいはあるかなっていう感じですよね。だから何が言いたいかっていうと、年齢に関係なく増やすことができる。これやっぱり運動すればね増やしていくことはできるんですよ。でもちろんね運動するってもたまに気が向いた時ちょっとやったぐらいじゃ増えないんですけれども、ちゃんとね目標を持って定期的にやってると筋量っていうのが増えてきて、こう内分泌系のものも整うっていうことなんですよ。でちなみに日本人っていうのはこの研究結果によると世界一座ってる時間が長い民族っていう研究結果が出て、日本人と同程度なのがサウジアラビア。だいたいね1日7時間は職場と家プラスしてなんですけれども、1日7時間座ってるってことなんですね。でこれ座りすぎっていうのは、まあ、いろんなところで最近言われてますけれども、このよく言うところのエコノミー症候群なんかもそうですよね。だいたい座ってると大腿部の静脈、この足にこう静脈が通ってるんですけども、30分座ってると血流速度が 70% 低下してるんですよ。ですからこの少なくても30分に1回ぐらいは簡単でいいからちょっと立ち上がった方がいいっていうことですね。でこれもう7時間座ってるってことはなんていうかな、相当こうダメージあるっていうことなんですよ。でこうよく言われてることなんですけれども、やっぱり筋力の低下っていうのは下半身足から来るんで、積極的にねこう足の筋肉を鍛えるっていうことをしといた方がいいですよね。でとにかくの筋肉の量、筋量っていうのはやっぱりその体の動きの機能だけじゃなくて心にも関係してきますから、 よくこうアスリートが引退するときに、なんか最近気力がね伴わなくなったとか、イチローなんかもそうですよね。こう50歳までやるつもりだったけど、なんか気力が伴わなくなったとか、まあいろんな選手が記録が伸びなくなったってこともそうなんですけれども、記録も伴わなくなったっていうのは、やっぱりそのこのホルモン的なものも関係してくるんで、逆を言えば筋量を維持もしくは増やしていけば、この意欲とかそういった精神的なね、このポジティブ性もこう上がってくるっていうことが言えるんですよ。だからまあこれ一つの朗報ですよね。で、特に私たちが鍛えた方がいいって言われているのが、一つは筋量を増していくってことと、もう一つは持久力、全身持久力、スタミナとか、あと心肺機能ですね、そういったものを伸ばしていった方がいいとされているんですね。なぜなら心肺機能が高いと生活習慣病になりにくい。生活習慣病、つまりメタボリック症候群とか、あと糖尿病とか心筋梗塞とか脳梗塞とか、まあいろんなこう生活習慣病、年齢が上がってくると生活習慣病、もしくはそこまでいかなくても健康診断引っかかっちゃうよ、そこまでいかなくても何かちょっと毎日だるいなとか、なんか気力が出ないなとか、やる気が出ないなとか、なんかそういった停滞感で出てくると思うんですよ。そういったものも筋量を増やしていって、その全身持久力をつけていって、心肺機能を高めていくことによって打破できるということなんですね。簡単に言ってしまうと、主観的には、なんていうかな、これ言い過ぎかもしれないけど、もう10代、20代の頃の気持ちっていうか、そのパワーを取り戻せるっていうことなんですよ。もちろん、私もこう、なんていうかな、瞬発力とか、そういったものは、10代とか20代の時の方があったと思うんですが、筋力とか持久力っていうのは、もしかしたらこう今の方があるかもしれないぐらいにはなっていけるんですね。でこれ努力をすれば比較的誰でもできるんで、ぜひね自分自身の筋量とかスタミナとか持久力っていうのを、まあ、鍛えていただけたらなとは思うんですよ。でこれはね、前回お話しした ATP ミトコンドリア、体のエネルギー通貨と言われているミトコンドリアの話だと思うんですが、こういったのも増やしてくれる、体のミトコンドリアっていうのも増やしていくことができるんですよ。なぜかというと、今言ったようにね、骨格筋の中には ATP を作る部門っていうのがあって、リポソームっていうんですけれども、それがタンパク質のね再合成を行うんで、そこら辺も活性化して、とにかく前回か前々回か前もお話したような ATP の生成、 ATP つまり体を動かすエネルギー通貨、エネルギーも増えていくんで、これ病気にもかかりづらくなるし、実際に体の機能っていうのも上がってくるし、アンチエイジング、若返りっていうのも起こってくるし、脳とかそういった認知機能も上がってくるし、その意欲とかそういったやる気とか幸福感とか安心感とか、そういったのも出てくるんで、まあ、なんていうかな、これはこうスポーツに興味があるとか筋肉に興味があるなしにかかわらず、これね絶対的にやっといた方がいいっていう話。特に10代とか20代ならまだしも、30、40以降、特に50とか60になるに従って、こうなるべくね自分の生活リズムに取り入れられる方法でいいからやっていく必要性は絶対的にあるっていうことなんですね。で、今までお話した栄養の話、タンパク質とかビタミンとか、その他諸々のお話も、こういった体を使っていくっていう過程においてやっていかないと、ただ取っただけだと、なんかこう、なんていうかな、うまく回っていかないんですよ。なぜなら、体っていうのは、もともと、こう、手と足があって、心臓があって、これ見ればわかるように、動くようにできてるんですよ。動いて初めて機能するっていうことが言えてるんですね。ですからもしかしたらね、これを聞いてる中にはなんか体がね不自由な方もいるかもしれませんが、その場合は動く部分だけでいいから動かして、とにかく筋量を維持していく、発達させていくっていうことが大事になってきます。で、なんていうかな、あとよく言われてるのが、入院して3週間ずっとベッドで寝たきりだと、それだけで筋量、特に下半身の大腿四頭筋とかハムストリングとか、あっちの筋量が 10% ぐらい落ちちゃうってことなんです、たった3週間で。 でそれはやっぱり抗重力筋といって重力に逆らってこう立っていようという働きの筋肉があるんですけれども、そこのところがずるずると減ってしまうということになってしまうんですね。で最近ではこの糖尿病なんかも実はねいろんな要因があるけれども、この筋肉の筋量の不足による病気だって言われてるんですよ。で具体的には筋肉細胞内のグルコーストランスポーターっていうのがあるんですけども、それが運動している人はしてない人の2倍あって、この血糖値が上がりづらくなる、同じ食生活してても血糖値が上がりづらいんですね。で逆に運動しない人はこのグルコーストランスポーターというのは少ないんで、高血糖の状態が続いてしまって糖尿病になってしまうということが言われているんですね。とにかくこの運動するといいことしかないんで、まあ、ぜひねこう運動の習慣を取り入れていく、特にこの持久力系を上げるもの、あと筋量を増やすものっていうのが推奨されているわけなんですね。とにかく筋量は年齢に関係なく増やすことができるというので、筋量を増やしていきましょうということなんですけども、じゃあどんな運動をしたらいいんだろうという話があるんですけれども、これはねこのあなたに合った運動でいいと思うんですよ。 できればやっぱりこう下半身足腰を使うような運動、スクワットとかウォーキングとか、あとジョギングスロージョギングとか、あと水泳とか、まあ、いろんな運動ってありますけれども、その辺はあなたがしやすい運動でいいとは思うんですが、私的に進めるのが、まあ、今回ね進めるのがこれケトルベルで、なんでケトルベルかっていうと、まあ、本当はねうちの近所にジムがあって、まあ、いつでもね通えたらそこでね筋量を増やして、筋力と持久力を増やすのが一番いいんですけれども、やっぱり特に最近その感染コロナ禍騒ぎがあって、まあ、なかなかねそういったところに行けないよとか、なかなかこの環境的に難しいよとか、なかなか仕事が忙しいよっていうところもあると思うんですよ。でそういった場合、まあいろんなね自分でできるなりの運動をしていくっていうのは大事だと思うんですが、少しね本格的に運動しようと思うと、なかなかね自重トレーニングって言って、うちでこう腕立てしたりスクワットしたりするぐらいだと、なかなかこう負荷が軽くて、なかなかこう筋量っていうのは増えていかない。でそこでこういったねケトルベル、こういったもの、まあ、ダンベルとかでもいいんですけれども、こっちの方がいろんな応用範囲が広いってことで、まあ、詳しく知りたい人はね YouTube で検索すると、まあ、いろいろ出てきますんで、まあ、見てほしいんですが、なんでケトルベルかっていうと、こうケトルベル自体は私は、そんな昔からやってないんですけど、2年半3年ぐらいかなやってるんですが、やっぱりねこういい。で何がいいかっていうと、例えばここでサイトありますけれども、運動による消費カロリーの一覧ランキングっていうのがあるんですよ。1時間でどんだけねカロリーを消費できるか、つまりどんだけ体に負荷を与えて、まあ、運動した感があるかっていうランキングが、まあ、これまとめてあるんですけれども、こう最下位グループ300キロカロリー以下、このハタヨガとかスローウォーキング35位、32位ボーリングとか社交ダンスとか、まあ、31位カヌーとかずっとあるんですが、まあ、上位グループ600キロカロリー、1時間に600キロっていうと結構ですよね。で、12位ずっと来て、トップ5になると、良い水泳、高強度の水泳、激しいバージョンですね。そうすると、1時間カロリー、消費カロリーが892カロリー。2位がテコンドー、サッカー。でサッカー、昔は私サッカーなんかこれポジションによっても違うんですが、昔私サッカー部だったんですが、これかなりこうもう吐き気がするぐらい、運動慣れてない場合はたまにやると吐き気がするぐらいきついスポーツで、まあ、これで1時間の消費カロリー、まあ、ポジションによっても違うんですが932カロリー、あと意外とテコンドーが多いですね。で流行る1位は意外なことに、こう、縄跳びとかランニング。まあ、ランニングって言っても、ハードなやつですね。ランニングのペースの想定は時速13キロで1キロ4分36秒だから、まあ、結構ね、速いタイムだと思うんですが、おまけの1位で、ケトルベル。これ、ケトルベルがなんだかんだ言って1時間の消費カロリー、1212カロリーなんですよ。で、つまりいろんなスポーツがある中でケトルベルっていうのはもう最上位にランキングされるほど、コンパウンドっていうか消耗率が多いっていうか、 それだけ心肺機能も鍛えられるし、あと筋力も鍛えられるということで、しかもジムに行かなくて外走りに回る必要もないし、畳1畳2畳でこういったねケトルベルがあればできるということで、まあ、これはねすごくおすすめなんですね。で YouTube でいろいろやり方ありますから、まあ、こう確かに重いの振り回しますけれども、正しい振り回し方してれば腰とかも別に痛めませんし、まあ、非常にいいのかなっていう感じがします。でこういったケトルベルを使って、あとこの心肺機能一つの、カロリー消費とか計測できる目安っていうのがあった方がいいんで、カロリー消費とか、あとこれ心拍数ですね、心拍数を元にしたトレーニングっていうのをしていくといいんですよ。で心拍数のトレーニングどういったことかっていうと、最大心拍数っていうのがあって、いや最大心拍数は何かっていうと、最大心拍数って、まあ、いろんな計算式あるんですけれども、この書いてありますけれども、220マイナス年齢それイコールなんで、例えば私の場合だったら今54なんで、私の場合だとこの計算式だと166なんで、それが最大と設定しましょうねっていう、こう心拍数で、これ最大心拍数のね計算式っていうのはまあいろいろあるんですけれども、最大心拍数の計算って他にもいろいろあって、今のはちょっと緩めな最大心拍数なんですけれども、高めで言うと私の場合170が最大心拍数になって、そのなんていうかな、この心拍数の目安に運動強度を設定できるっていうことが利点としてあるんですね。それによって、じゃあ脂肪燃焼ダイエットで脂肪燃焼させたいときはこれぐらいの心拍数だよとか、有酸素運動の向上はどれぐらいだとか、無酸素性能力を向上させたい、限界を突破したい場合はどんくらいの数字だとか、そういうふうなのが設定しやすいっていうことが、まあ、言われてるんですね。なので、この心拍数を計測するものって今いろいろ売られてて、スマートウォッチなんかも結構今安めの値段、安いやつはもう3000円ぐらいで売ってますよね。3000円ぐらいで手に入りますし、3000円ぐらいで手に入るんですが、これはポラールっていう心拍機器 のメーカーが作ってるやつで、まあ、比較的正確に出るとては言われてるんですね。でスマートウォッチ系のタイプでもいいんですけれども、まあ、私の場合はこういったケトルベルを使ってこうスナッチっていう、こうなんていうかな、頭の上に振り上げて手にドコンと当てる動作をしますんで、手首に腕を時計を巻いてるとちょっと壊れちゃうんで、こういったね腕に巻いてるんですが、こうやってこのここですね、ここで光がピコピコって出て、血管にこうバッと当てて脈拍を測定するっていうタイプだから、こうやって腕にやるタイプか、あとチェスト胸にやるタイプか、まあそのまあいろいろあるんですけれども、この辺はまあ好みでいいと思います。でこういったもので心拍数を測りながらやるっていうことで、まあ無理のない範囲でねこうやっていただければと思います。で今日はあんまりちょっと詳しい話しないんですけども、私がやってるのはこういった筋力アップのものと、あとこうヒートトレーニング、高強度インターバルトレーニングっていうのを、つまり心肺機能を鍛えるわけですから、そういったものをちょっとやってて、どのくらいカロリー消費するかっていうと、これウォーミングアップもとクールダウンも含めて1時間これたまたまちょっと長めにちょっとやったんですが、だいたいこれで1000キロカロリーぐらい、まあ、いつもはだいたい800前後、800ぐらいでストップしてるんですが、まあ、だいたいこれぐらいのカロリーを消費しますよねってことで、結構ねこれで強度は高いと思います。でそうこうしてるうちに、いや何が起こってくるかっていうと、体の変化としては疲れるっていうことがね、まあ、もちろんありますよ、ありますけれども前よりは全然減った。で気力とか意欲っていうのはもう湧いて、すごく湧いてくる。特にこのトレーニング中とトレーニングが終わった後っていうのは、これねこうなんていうかな、いろんなこう脳内物質とかも出てるんだと思うんだけど、ものすごい爽快感、他ではちょっと味わえないぐらいの爽快感をちょっと味わうことができるんですよ。でこの次回ありますけれども、これと合わせて飲むサプリとかありますんで、そういったのを使うとよりねこう覚醒感が得られたり、こう心と体にいい影響が出たり、とにかくなんていうかな、こう体にもいいし精神的にも ものすごいこう充実感を感じることができるということがこの運動の特徴。特にまあこのもちろんね、あの年齢とかね、あと運動慣れてる慣れてないとかもありますし、あとこうなんか持病があったりするとちょっとあんまり激しいのはできないんですけれども、持病がなくてこれから運動するよって人はなるべく徐々にでいいですから、強め強め強めのやつをやっていくと、こういったホルモン分泌っていうのもドバッと盛んになって、最初にこの講座のテーマであるような再生機能、あのいろんなところの再生機能っていうのもあの実現してきますし、それとそれ以上にね、あの気分的なもの、気分的なこう味わったことのないような爽快感とか充実感とかは、あの定期的にこのトレーニングごとに味わえるってことで、これはとてもねおすすめだと思います。今日はね、運動しましょうって一言で言ってしまうと運動しましょうっていう話になってしまうんですが、こういったようにね、特殊な運動、特殊というか高強度の運動をすればするほど、この筋量も増えてきますし、心肺機能も発達してきますんで、その分効果が大きくなってきますんで、少しでもね、運動する習慣がない人は運動する習慣をつけて、運動する習慣がある人は少しずつ強度を上げていって、まあ、こういったね心肺機能を鍛えていったり筋量を増していったりっていうことをすると、やっぱりね全然こう変わってきますんで、まあ少しでもね、まずはできるところでいいからやっていただければと思います。で、次回はこの続きいこうかな、まあ、ちょっと考えておきますんで、とにかく今日はこんな感じでね、運動、骨格筋、筋肉っていうのは実は運動するだけじゃなくて、見た目だけじゃなくて、ホルモンの製造基地なんだよっていうことをちょっと覚えてもらって、それは運動好きとかスポーツ好きとかに関わらず、やっぱり30代以降40代以降特にものすごく重要になってきて、健康を左右するすごく大きな一つのこうキーポイントになりますよっていうお話でした。ということで今日も聞いていただいてありがとうございました。